こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。この老い、初めてだから60代うまく生きる32のことは、国際エステティシャンであり、化粧品ブランドナースリーを展開する春日育大が、60代以降に現れやすい美容健康暮らしの戸惑いを32のテーマに分けて扱う実用的な美容ライフスタイル。対象は従来のケアでは対応しにくくなった髪、頭皮、肌、顔立ち、体調の変化を感じる女性である。内容は、若い頃の見た目を再現することよりも年齢による変化を把握し、手入れと生活習慣を現実的に組み替える姿勢を重視する、頭皮環境、乾燥、たるみ、メイク、目元、爪歯、運動、食事、夫婦や一人の時間まで射程に入れる点が特徴である。美容を外見だけに限定せず、寛大の快適さとこれからの人生設計をつなげて考える一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、髪の悩みを毛先だけでなく頭皮環境から捉え直す。本書の重要な出発点は、60代の髪の変化を白髪やパサつきといった見えやすい現象だけで終わらせず、頭皮の状態と結びつけて考える点にある。紹介資料では、毛穴の詰まり、頭皮のこわばり、うねり、乾燥した髪などが髪頭皮の章で扱われる。年齢とともに髪質が変わると、整髪量やカラーリング、整髪頻度を増やす方向へ向かいがちである。しかし本書は、まず頭皮を観察し、洗いすぎを含む日常習慣が負担になっていないかを検討する視点を示す。これは万能の処方を提示するというより、問題の場所を毛先から頭皮へ広げる考え方である。白髪染めが負担に感じられる場合にも、単に我慢するのではなく、継続可能な手入れの方法を考える契機になる。頭皮や毛髪の異常、急な脱毛、強いかゆみがある場合は、美容上の助言だけで済ませず、医療専門職への相談が必要だという前提も重要である。次に、敏感化くすみたるみに対し、60代の肌を底上げする発想、スキンケアの章は、60歳を過ぎて肌が敏感になったと感じること、くすみ額やマイカンのシワ、二重顎、下がる口角、ほうれい線など、年齢に伴って不幸化しやすい悩みを扱う。ここでの特徴は、肌悩みを一つの高機能製品だけで解決しようとせず、日々の手入れの優先順位を考えることにある。限られた予算や手間をどこへ配分するかという問いも掲げられており、化粧品選びを消費行動ではなく継続できるケアの設計として見ている。顔の印象については、皮膚表面だけでなく口元や顎周りの動きにも目を向ける。紹介されたジェトレは、安静時に舌を上顎へ添える意識を促すセルフケアの例であり、口腔の乾燥や姿勢を含めて日常の体の使い方を見直す提案と読める。ただし、たるみやシワへの効果には個人差があり、治療に変わるものとみなさない慎重さが求められる。さらに、厚塗りを避け、光色目元を使って年齢に合うメイクを組み立てる本書のメイク提案は、年齢を隠すために化粧を重ねるのではなく、変化した肌と顔立ちに合わせて見せ方を調整する実践論である。目次には、厚塗りに見せない工夫、60代のアイメイク、リップライナーとサーモン系カラー、2色のチーク、ハイライトの使い方が並ぶ。これらは色数や工程を無条件に増やすのではなく、血色感、輪郭、光の当たり方を意識して顔の印象を整えるという方向性を示している。特に、以前と同じ化粧法が似合わなくなった時、製品を買い足す前に塗る範囲、濃さ、位置を点検するという示唆が有用である。また、まつげエクステに頼りすぎず、まつげ美容液によるまつ育にも触れるため、目元を一時的な演出だけでなく日々のケアと結びつけている。もっとも、まつげ美容液は成分によって刺激を感じることがある。肌や目が敏感な人は使用方法を守り、異常があれば中止する必要がある。そして、ボディ口腔、栄養を分けずに扱うインナーケアの現実性、ボディ&インナーケアでは、階段を上る辛さ、下半身の柔軟性、爪乾燥やかゆみ、ハメのケア、サプリメント、週末の食事法など、外見と日常機能にまたがる項目が扱われる。この構成が示すのは、60代の美容が顔だけの問題ではなく、動きやすさ、清潔感、睡眠や食事を含む生活の快適さに支えられるという認識である。例えば、替え歯の乾燥やかゆみを洗いすぎの可能性から見直す提案は、何かを加える前に刺激や摩擦を減らすという実用的な発想につながる。サプリメントについても、種類が多く判断しにくいという悩みを正面から取り上げる。これは流行の成分を列挙するより、目的、食事との関係、服薬との相互作用を確認する必要を意識させる論点である。16時間の時間制限食のような方法は全員に適するわけではない。持病、低栄養の懸念、治療中の疾患がある場合には自己流で始めず、医師や管理栄養士に相談することが前提となる。最後に、美容の先にある一人の時間、人間関係、長期の人生計画、最終章は旅を一人で楽しむこと、着物の活用、 学びを始めること、葬儀への備え、地域との関わり、調味料の質、夫婦が別々の時間を持つこと、100歳までの人生計画などを扱う。ここでは美容の定義が大きく広がる。外見を整えても、生活の選択肢や人との距離感に窮屈さがあれば、年齢を重ねる時期を心地よく過ごすのは難しいという問題意識が読み取れる。一人旅や新しい学びは、若さを競うための活動ではなく、自分の関心と行動範囲を保つ方法として置かれている。また、夫婦で別の時間を持つという提案は、近い関係ほど個人の余白を意識的に確保する必要があるという現実的な視点である。葬儀や長期計画への言及も、老いを不安として遠ざけるのでなく、具体的な準備の対象に変える役割を果たす。全員が同じ暮らし方を選ぶべきだという本ではなく、自分の資源、健康状態、家族関係に応じて優先順位を定めるための材料として読むのが適切である。結論として本書は、60代に入り髪質や肌質の変化、体力の揺らぎ、メイクの違和感、今後の暮らし方への迷いを同時に抱えている人に向く、美容だけを知りたい読者にも役立つが、より適しているのは外見の手入れと生活全体の調整を切り離したくない人である。頭皮、肌、メイク、身体、口腔、食事、目元、対人関係、将来設計までを32項目に整理しているため、漠然とした不調や不満を具体的な検討課題へ分解しやすい。一般的なエイジングケア本には化粧品や運動法の紹介に重心を置くものも多い。それに対し本書は、著者の美容業界での経験を基盤にしつつ、一人の時間、夫婦の距離、学び、備えまでを美容的な生活感覚の延長として扱う点で異なる。個別の方法には体質や健康状態に応じた見極めが必要だが、若返りを約束するのではなく、変化した自分に合う習慣を選び直すための実用的な案内として読む価値がある。ご支援いただける場合は春日いくだい、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。